兄弟姐妹の皆さん、おはようございます。
感謝主又可以回到我们会，在这里为主正道。
主に感謝します。またこの母教会に帰ってくることができて、主のためにメッセージを取り継ぐことができます。
记得我上次来就下雨。
前回来た時には雨が降っていたんですけれども。
这次比上次雨还大。
今回違いとしては雨がより激しくなったということですかね。
也冷了许多。
またとても寒くなりました。
但是很感恩主的教会还是这么温暖。
しかし本当に感謝することに主の教会はこれほどまでに温かいものであります。
看到弟兄姐妹的笑容，我自己这个寒冷的心也变得热热火起来了。
皆さんのこの笑顔を見て、こう冷たくなっていた私の心もまた温まるような思いであります。
特别是我觉得今天还遇到一个惊喜。
また一つサプライズ、本日、出会うことができました。
我刚才坐在那里等着的时候，觉得有一些违和感。
先ほどこう後ろの方に座っていた時に、若干ですけれども、一寸たりとの違和感がありました。
怎么今天没有诗班呢？
本日この聖歌隊がいないのはどうしたことかと。
从前疫情的期间有那么一段时间没有诗班的。
確かにそのコロナの時期においては聖歌隊がいない時期もありました。
但是我们教会一直都是有诗班的。
しかし私たちの教会は聖歌隊に欠かしたことはありません。
後来有人挪桌子啊，我就知道怎么回事了。
後になってその道路者が来てこのテーブルをですね動かした時に何が起こるのか分かってきました。
今天有这么庞大的诗班。
本日の聖歌隊は想像以上に大きな聖歌隊でありました。
有这么多可爱热情的小朋友。
子供たちがとても熱烈であって本当に可愛らしい賛美でした。
让我冰冷的心又一次温暖起来了。
心が寒くなっていたけれどもまたその賛美によって温まった思いであります。
不知道大家都喜欢不喜欢唱歌。
皆さんはその歌を歌うことは好きですか？
我有的时候看演唱会，
私はたまにコンサートを見ることがありますが、
觉得那在台上唱歌的人真是太了不起了。
その立って実際に歌っているそのシンガーを見るとですね、歌手を見るとすごいなと思うわけです。
一个人在那里歌唱，一两个人在那里歌唱。
その一人二人がそこで立ってステージの上で立って歌っているのを見て。
然后成千上万的人在那里观看，
千人もそして万人もの観衆たちがそれを見るわけです。
那个时候我就一个感觉，
そこには私はこう感じました。
这是何等的荣耀啊！
いやこれはある種の栄光ではないかと。
我们今天的题目是荣耀的王。
本日のテーマは栄光の王です。
所以我这几天就在思考什么叫荣耀。
私はですのでこの数日間時間を取って栄光とは何かについて考えてきました。
想了好几天我发现我很难给荣耀下一个定义。
実は考えても栄光を定義づけるのが難しいことに気づきました。
我是可以去找一些参考书找到一些很官方的定义的。
たくさんこう本書籍を読み通して確かに栄光について定義づけている典型的な例は見てきました。
但是那种神学的定义让我自己看了，我觉得我自己都不是太懂。
実はその神学的な定義について目を通しても、私自身それについてよく分からなかった思いであります。
我觉得荣耀更是一种感觉。
栄光とはある種の感覚なのかもしれません。
你有钱你就一定有荣耀吗？
例えばそのお金がたくさん持っているとそこには栄光が伴うんでしょうか？
你有很大的名气你就一定有荣耀吗？
あるいはあなたには名誉が与えられているのだとしたらそれは栄光でしょうか？
都不一定。
そうとも限らない。
那什么是荣耀呢？
では栄光とは何か？
今天我们读了经文是诗篇的第二十四篇。
本日は詩篇の24篇に目を向けます。
我有一个习惯呢，也愿意跟大家分享。
私はとある習慣がありまして、皆さんと分かち合いたいと思うんです。
我们读一些文字的时候呢，最好让我们这个头脑思想可以把这个文字图片化。
実はですね、私たちが物事を読み通すときにですね、読んでいることを頭の中に具現化していくことが大切だと思います。
不是一堆字，把它变换成一个图片在我们的脑中。
ですので、文字だけじゃなくて、そこで実際に何が起こっているのか、そのイメージを頭の中で思い描くことが大切です。
现在的 AI， 你给它个命令，它就可以给你画出一个画，对不对？
今のその AI ですけれども、プロンプトを与えればそこに絵を描くこともできますね。
觉得都画得很糟糕的样子。
今はまだもしかしたらこう。見てみてまだまだだなと思うかもしれません。
但是神创造我们是有神的形象和样式的人。
しかし神様が私たちを作った時に、そこには神の見姿に似せて作られたとあります。
我觉得我们有这种天生的能力从神那里，我们是可以把语言文字在我们的头脑当中把它图像化。
これはすなわち神様から私たちにとある能力が与えられていて、私たちが文字を与えられさえすればそれを具現化あるいはイメージ化することができるんだという能力です。
今天的经文我不知道弟兄姐妹的头脑中是什么样的一幅图画。
ですのでこの詩篇24篇を見てみた時に、皆さんはそのメッセージについてどんなイメージを思い浮かべましたか？
我觉得这就是一个荣耀的图画。
これこそが栄光の、イメージではないでしょうか。
让我们看到好像是君王。
これはあたかもその、王様が入ってくる様子であります。
又好像是神圣洁的约柜。
そしてまたそれは、清い契約の箱が運ばれてくるような様子でもある。
又好像是我们的神他自己。
そしてまた神様ご自身が入ってくるようでもあります。
他来到了他的百姓当中。
そして神様がその人々の中に入ってくるんです。
他来到了他所拣选的城耶路撒冷。
そして神様がご自身で選び取られたその聖なる都エルサレムに入ってくるんです。
他是荣耀的君王。
神こそが栄光なる王であります。
他要荣耀的进入他的城。
そしてその栄光を身にまとってその都に入ってくるんです。
来到他的百姓。
そして人々の間に入ってきます。
这样一种荣耀这样一种图片我想可以画在我们的头中画在我们的心里。
このような文字が与えられた時にきっと私たちの頭の中でこの様子をイメージにすることができるはずなんです。
万民在欢呼万民万声在欢腾。
おそらく全ての人々がそこには歓声が伴っていて、その栄光のなる王が入ってくることに対する一種の驚嘆の声を上げているはずなんです。
迎接我们的君王迎接我们的神进入他自己的城。
そしてすなわち私たちの神を、そして私たちのこの都エルサレムにおいて迎え入れようとしているはずです。
进入他的圣所。
そしてその聖なる宮の中に入っていく様子がそこには描かれています。
这就是荣耀。
これこそが栄光ではないでしょうか。
我想今天的经文让我们知道什么是荣耀。
ですのでこのメッセージを通して栄光とは何かについて考えてみたい。
又让我们知道为什么君王为什么我们的神为什么我们的主耶稣基督他是荣耀的君王。
本日は私たちの王、そして私たちの主、私たちのイエス様がなぜ栄光なる王なのかについても見ていきたいと思います。
我们怎么样面对这位神的荣耀。
この栄光を目の当たりにして私たちはどのように応答するのでしょうか。
我们要低头谦卑地迎接神的荣耀。
私たちはこうへり下って、そして頭を伏せてこの栄光なる王を迎え入れたいと思います。
我们也要抬头喜乐地欢迎神的荣耀。
同時にまた私たちは頭を上げて喜んでこの栄光なる王を迎え入れたいと思います。
我想这是今天的经文神要给我们的教导。
今日このお話ししたことこそがこのメッセージを通して私たちがこう理解しなければいけないことだと思います。
首先呢我给大家读前四节的经文。
まずは1節から4節をお読みします。
地和其中所充满的世界和住在其间的都属耶和华，他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能得耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清，不向虚妄起誓，不怀诡诈的人。
地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地のもといを据え、川の上にそれを固く立てられたからだ。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人。
这节经文、这几节经文让我们知道了什么是荣耀。
この1節から4節を通して栄光とは何かについて分かってきたと思います。
那种很难用语言来描绘但是我们的思想、我们的感情可以想象出来的荣耀。
この言葉では言い表しづらいけれども、確かに私たちがそこに感じ取るものがあって、確かに私たちがイメージすることができるその姿があるはずです。
首先我觉得荣耀是来自身份。
まず私は言いたいこととして、その栄光とは身分に伴うということです。皆さんが思うに、その栄光を身にまとった人とはどのような人でしょうか。
我真是见过一个大人物的。
私はとある有名な人物に出会いました。
很多年前、若干年前、这是当年有。
あ、これはその数年前に、あったことでありますけれども。
有一次我们办了一个很大的一个学术会议。
ある時ですね、私たちはその、まあ、学術会議ですね、そのアカデミックな会議を開催したことがあります。
级别很高。
そしてその等級ですけれども、とても高い位な方が来ることになっていました。
丰田的社长都来了。
例えばそのトヨタという会社の社長も来ることになっていました。
我们坐在会场的时候。
ですので会場に私たちがこう座っていたときに。
突然这个有响起了音乐。
突然ですね、音楽がそこに鳴り出したんです。
那种很特别的音乐。
これはとても特別な音楽でした。
然后司会者说。全体起立。
そしてこう司会者が言うわけですね。皆さんご起立をお願いします。
我看到社长也起立了。
ですのでこう社長もそこで立つのを見ました。
然后进来两个人。
そしてそこにはこう二人の人が入ってきました。
我一辈子没看到有人走路那么慢。
そのこう生涯を通してですね、その歩くのがこれほどまでに遅いのかと感じたことがあります。
就是现在天皇的弟弟和他夫人。
すなわちこの天皇陛下のその弟とその弟のその妻がですね、夫人がですね、入ってきたわけであります。不好意思、我没记住他名，但是大家都在电视上看过。皆さん、お名前をちょっと忘れてしまったんですけれども、そのテレビの上で皆さんもきっと見たことがあると思います。
比他哥哥帅很多的那位。
そのお父さん、そのお兄さんよりもよりこうハンサムな方であります。
他夫人也很漂亮。
そしてまた彼の妻もですね、とても綺麗な女性でした。
我和他的距离就跟大家跟我的距离差不多。
私とその方との距離ですけれども、本日の私と皆さんの距離のぐらいですね。
我从来没见过有人走路可以那么慢。
すなわち私はその初めて見たわけです。ここまでに歩くスピードが遅い方を。
慢慢的走到台边有一个专门为他俩预备的宝座，他们就坐那里。
こう歩いて、こうすごく遅いスピードで歩いて歩いて、そして彼らの二人のために用意された、まああのこう王座みたいな場所にですね、そこに着座することになりました。
他们坐下了，我们所有其他人才可以坐下。
その二方が着座した後に、みんな着座することができるようになっていました。
后来又请他讲话。
そして、その方にですね、またお話をしていただくんです。
我从来没有看到有人说话那么慢。
初めてですね、その話すスピードがこれほどまでに遅い方を初めて見ました。
底下鸦雀无声，我们努力的在听。
そして下に着座している一人一人がですね、そこに耳を傾けるわけです。
弟兄姐妹，这就是一种荣耀。
これは確かにそこに栄光が伴っていると思います。
我们说话不敢这么慢。
私たちが話す時にはこれほど前に遅く話してはいけないと思うんです。
我们说话慢会被人骂的。
すなわち、こう話すスピードが遅いとですね、他の人に言われるわけです。もっと早く話しなさいと。
我们走路也不敢那么慢。
あれほど前に遅く歩いてはいけないわけです。
恐怕挡了别人的路。
すなわちその他の人たちの邪魔になってしまうかもしれません。
但是有身份的人他可以这样。
しかし身分がある者はそうしてもいいんです。
其实他做过什么？
じゃあ例えばその人が何か偉大なることを成し遂げたんでしょうか？
应该没有什么，没听说过什么。
私はそこにはそういう話を聞いたことはありません。
他学历肯定没我高的。
学歴的には私にかなわないかもしれません。
但是他是荣耀的。
しかしその人には栄光があります。
他是王子。
すなわち彼はその王子様のような存在であります。
他是将来要做天皇的。
これはすなわちその将来天皇の座に座る方かもしれません。
所以身份可以带来荣耀。
すなわち身分にはそこには栄光が伴う時があります。
很多人没有身份，但是他也有荣耀。
で、多くの人ですけれども、その身分はないかもしれないけれども、そこには栄光がある時だってあります。
如果你有很大成就的话，
例えばあなたにすごくこう偉大なることを成し遂げた人だとしたら、
日本和很多国家都有一个习惯。
日本また他の国にはとある習慣がありますね。
比如说我们本城的足球队或者是那个野球棒球队。
例えば、自分が所属しているその、町のそのサッカーのチーム、あるいはその野球のチームが。
得胜了之后。
例えば、そのチームが勝利を収めた後に。
都有一个类似的凯旋的仪式。
その凱旋パレードというものが開かれることがあります。
这些队员站在一个比如说敞篷的观光巴士上。
すなわちこう、とても、その観光バスのようなところにですね、屋根の方に乗って。
在街上走。
そして町中をこう凱旋して回るわけです。
接受本城市民的欢呼。
その町の方々のその歓声を一斉に浴びるわけです。
我想这是从古代就有的习惯。
で実はこれはおそらくこう古代から続いてきた習慣だと思います。
从前得胜的军队、得胜的将军、当他们可以回到自己的国家的时候。
勝利を収めた将軍そして部隊が軍隊がですねその戦場から帰ってくるとき。
他们也会受到类似的欢呼。
同じように町の人たちの歓声を一斉に浴びます。
这些队员、这些军人、他们可能没有什么身份，以前就是平民。
もしかしたらそこの軍人あるいはそのチームメイトの一人一人が、大した身分ではないかもしれません。
但是当他们有很大成就的时候。他们也会被欢呼。
しかしその方々が実際に成し遂げたことを目の当たりにすると、その人たちは歓声を浴びることになります。
那种感觉就是荣耀啊。
その感覚もおそらく栄光が伴っていると思います。
你要么有身份，你要么有成就。
すなわち身分あるいは何かしらの偉大なる偉業を成し遂げた人。
我觉得有一种人也是好像挺荣耀的。
そしてまた、さらにですね、ある種の人というのはまた栄光に帯びていると思います。
那叫做有权利。
すなわちその権利であります。
你身份原来的身份不怎么样。
例えばその身分は大したことがないかもしれない。
你也没什么成就。
あるいは偉業を成し遂げたわけでもない。
但是你有权利了。
しかしあなたにはその権力がある。
你发现你好像也荣耀了。
権力があればそこには栄光があると思うんです。
中国的很多大学都有军训。
例えばその中国のその多くの大学においてはその軍隊のトレーニングを受けなければいけません。
到了新生入学的时候，就从军队找来一群士兵，给他们练那个走正步。
すなわちその大学1年生になって大学にこう入学した時には他のその新兵の人たちが来てですねトレーニングを行うわけです。
叫做所谓的教官。
でその人たちがある種その新しく入った大学生たちの教官であります。
其实他们都是兵啊，根本不是官的。
その人たちは教官と先ほど申し上げましたけれども、官位についているわけではなくて、ただの一兵卒であります。
只不过是一个十八九岁的男孩子。当了一两年兵而已。
すなわち18歳19歳になって、その一兵卒になって、そしてそこで 1,2 年間暮らしただけであります。
但是他来军训你的时候，好荣耀啊！
しかしその軍隊のそのトレーニングを行うときに、その人たちには栄光があるんです。
因为你们所有人都要听我的话。
なぜならその新しく入った大学生たちの一人一人が、その教官の言葉に耳を傾けなければいけないからです。
那些哪怕是名牌大学的学生，都得毕恭毕敬的。
すなわちそのエリートの大学を、に入った人たちであったとしても、その人たちは頭を下げなければいけないんです。
被他打、被他骂。
そして、その教官に頭を叩かれたりですね、あるいは罵られたりするわけです。
人好像有的时候有点贱啊。
確かに人間というのはずる賢いと思います。ですので、その教官を目の当たりにして、わあ、栄光を帯びた人だなと思うわけです。
每一个教官，我听说这些教官最后结束走的时候，都有女生给他们写情书。
実はその教官ですけれども、最後にですね、その場を離れるときには、実はその女性からラブレターを受け取るとか、そんなことがあったりするわけです。
各位姐妹，千万不要头脑发热。
ですので、姉妹の皆さんですね、こう感情に頭を任せてはいけません。
他这一生可能只有这一个星期有些荣耀。
もしかしたらその人からするとですね、この1週間だけが彼が栄光を帯びるとき。なのかもしれません。
弟兄姐妹，我们不知道，说不清什么是荣耀。
兄弟姉妹の皆さん、私たちは栄光とは何かよく定義づけることは難しいと思います。
但是我们可以想象，大致可以想象出荣耀是什么样一种感觉。
しかし私たちには栄光とはどういったものであるか、これをはっきりと描くことができます。
当我们有极高的身份，我们有极大的成就，我们有极大的这个权柄的时候。你自然而然的可以享受到荣耀。
私たちに身分が与えられているとき、偉業を成し遂げたとき、あるいは権力が与えられているときには、そこには栄光が確かにあるんだなと思います。
而且这个荣对荣耀的追求，我们注意到没有？这好像是人的一个天生的这样的一个欲望。
そしてまたこれは人間の差がなのかもしれませんが、この栄光を追い求める傾向が人間にはあります。
我看动物好像。 不关心什么叫荣耀。
こう私が思うにこの動物は栄光を追い求める傾向がないように思うんです。
只要有饭钱有老婆越多越好，哎，这就够了。
すなわち自分にはその食べ物が与えられていて、そして、その繁殖する力があるのだとしたら、もうそれ以上のことは追い求めないような気がします。
只有人追求荣耀。
しかし人間は栄光を追い求めるんです。
人生很痛苦的一件事是你那么有钱。
そして本当に苦しい思いをしてでもお金持ちになりたい。しかしお金持ちになったとしても誰もそれことを知らあなたそのことは知らないかもしれません。
其实很痛苦的。
実はそのこととはとても苦しいことだと思うんです。
当年是不是刘邦说过一句话，富贵不还乡，好像衣锦夜行。
そのある時ですね、その劉邦というその王様がですね、こういうことを言ったことがあるんです。その自分には権力があって自分にはこうお金が与えられているけれども、他の人がそのことを知らないのが何かこう歯がゆい思いだと。
穿一身阿玛尼哈。
例えばあなたにはアルマーニの服を着ているとしましょうか。
背着那赫尔墨斯的包。
そしてエルメスのバッグを持っているとしましょう。
只能半夜一个人在街上转。
しかし誰もいない真夜中にその街を歩くのだとしたら。
这是很痛苦的事情。
実はここはすごくもったいないというか残念なことであります。
我们都喜欢荣耀。
私たちは栄光を帯びたいんです。
也希望有一天自己也可以荣耀。
そしてある日私自身も栄光を帯びたいなと思うわけです。
但是弟兄姐妹不要忘记，真正的荣耀是在哪里？
しかし兄弟姉妹の皆さん、私たちが忘れてはいけないのは本当の栄光はどこにあるのかということです。
只有我们的神才是真正的荣耀。
私たちの神主こそのみが栄光なる王であります。
只有我们主耶稣基督才是真正的荣耀。
私たちの王であるイエス・キリストのみが栄光であります。
他是荣耀。
イエスこそが栄光であります。
他也是一切人间荣耀的来源。
そしてすべての人間、そして物事のその栄光の源であります。
地上的王子也不过是另外一个罪人的后代而已。
地上における王子様であったとしても、それは罪人である人々の子孫に過ぎないわけであります。
有生有死。
すなわち彼には生があって、そしてまた彼には死が伴います。
只有我们的神是自由拥有的。
私たちの神のみが常にそこに存在しているお方であります。私たちが住んでいるこの青に住んだこの地球ですけれども、その天におけるその星であったり、輝くきらめくその流星を見た時だとしても、私たちはこの宇宙に目を広げるのだとしても、
在这一切都没有的时候，我们的神就在那里。
そのすべてがなかった時から、神はそこにあるわけであります。
这天、这地、这海洋。
この天、この地上、そしてこの海ですけれども。
这天上飞的、这地上跑的、这海里游的。
その天上においてこう飛び回るもの、そして地上を徘徊する動物、そして海の中で泳ぐもの。
通通都是他的创造。
すべてが神が創造されたものであります。
我们的主耶稣基督是神的儿子。
そして私たちの主イエスキリストこそがその神の御子であります。
大家不要忘记，我们的主耶稣基督他就是神自己。
そして私たちが忘れてはいけないのは、主イエスキリストこそが神ご自身であります。
他就是那位创造的神，创造的主。
主イエスキリストこそが創造されて、そして守ってくださるその神であります。
万物都是借着他造的。
万物は主を通して作られました。
万物也是为他所造。
そして万物もその御子のために作られたわけであります。
他创造了一切。
そして御子こそが全てをお作りになられた方であります。
这一切都属于他。
全てがイエス様の神の御子のものであります。
他在掌管一切。
全てを御子が司っておられます。
弟兄姐妹，只有神是真正的荣耀。
そしてこの主にこそ本当の栄光があります。
地上一切的荣耀。
全ての地上における栄光が
好像那发旺的草，一朵野花而已。
その枯れていくような草であって、取るに足らない野花の、花のような存在であります。
无论当时多么的灿烂，
当時においてはどんなに光まばゆいその輝きを放っていたとしても、
时过境迁，一股热风过来，都变成枯草。
その時間が経って、そして熱風が過ぎ去った後にはそこには枯れていくのみであります。
这是荣耀的神。
これこそが栄光なる神であります。
我们也不要忘记主耶稣基督。 才真正的拥有一切的权柄。
私たちが忘れてはいけないのは、すべての権威をイエス・キリストが持っているということです。
他才能掌握我们的生死。
イエス様のみが私たちの生と死を司るお方であります。
他是那不但能杀肉体，还能杀灵魂的神。
そしてそのお方こそが私たちの肉体のみならず、私たちの魂をも死に追いやることの権威を持った主であります。
这是我们的神，这是我们的主。
これこそが私たちの神、私たちの主です。
在他才有真正的荣耀。
主にのみ本当の栄光があります。
在他才有所有的权柄。
そして主のみに本当の権威がそこにはあります。
天上地上地下所有的权柄都出自于我们的主耶稣基督。
天にあるもの、地上にあるもの、地下にあるもの、すべてが主イエスキリストのものであります。
十二月是我们纪念主降临的日子。
十二月は私たちが主イエスキリストの降誕をお祝いする時で。あります。
主第一次降临有一个非常大的特点，是他在谦卑中降临。
主イエスキリストが初めてこの地上に来られた時、そこにある特徴があって、それは減り下った王であるということです。
所以在这个时期，我们传讲的信息，往往让我们感觉到主耶稣基督是一个柔弱。小小的婴儿。
ですので私たちがよくその主イエスキリストの降誕のお話をするときには、そこにはイエス様はこうか弱いこう生まれたばかりの緑子のことを私たちはメッセージとして取り継ぐわけです。
似乎是任人欺侮，被人到处追杀。
そして力がなくて人々によってこう殺されようとしたり、人々で追いかけ回されたりするような存在であります。
是一位柔弱幼小的婴儿。
そして弱い、そして何の力もない緑子です。
但是不要忘记，我那不是我们的主的全部。
しかし私たちが忘れてはいけないのは、それはイエス・キリストのすべてではないということです。
他是荣耀的王。
イエス・キリストは栄光の王です。
他是辖管整个宇宙的神。
イエス・キリストはすべてを司って全宇宙を司っておられる王であります。
他也是要审判活人死人的主。
そして生ける人、そして死せる人をも裁きを行われる王であります。
大家不知道有人去没去过天主教的那个教会。
皆さんこうカトリックの教会に足を運んだことがある方いらっしゃいますかね。
那个时候你应该注意到他们的十字架跟我们的十字架有些不一样。
皆さん気づいたと思います。カトリック教会における飾られている十字架と、私たちのような教会で飾られている十字架には違いがあります。
天主教的十字架上会有耶稣受难的像。
すなわちカトリックの、の教会の中にある十字架の像にはですね、イエスキリストが十字架につけられた、そのイエス様がそこには描かれています。
大家知道为什么新教的教会不会再有那个受难的像吗？
ではなぜプロテスタントの教会にはその受難するイエス様の像がそこにはないのでしょうか？
首先神自己禁止做制作偶像。
まず一つですけれども、それは神様がそのようなこうアイコンをですね作ることを禁じられているからであります。
另外一个那个受难的像只能展示耶稣基督。
でもう一つ大切なことというのは、その受難しているイエス様というのはイエス様の全てではなく、その一面に過ぎないということです。
主为我们受难是非常非常可敬的伟大。
すなわちイエス・キリストが私たちのために受難するというのは確かに敬服に値します。
但他同时也是荣耀的要审判这个世界的君王。
またもう一つ覚えていかなければいけないのは、イエス・キリストはそれだけではなくて、やがてまた再臨されて全てを裁きに、裁かれる王だということです。
所以说这些主读这些了解圣经的全部，才能够让我们知道主耶稣基督真正的样式。
だからこそ私たちは聖書全体に目を向けなければいけないし、私たちはイエス様に対する認知というのをよく考えなければいけないんです。
我们不可忘记他的谦卑，我们也不可忘记他的荣耀。
私たちはイエス様の減り下りを忘れてはいけないのと同時に、イエス様の栄光も覚えなければいけません。
任何受造物都不可以比拟的。
すなわちどんな被造物であったとしても、主の栄光に比べることはできないんです。
我们都知道主会荣耀的再来。
すなわち私たちはイエス様がまた栄光なる再臨がまたどこかであることを知っています。
但是其实当 主第一次来到这个世界的时候，他就已经展现过他荣耀的一面。
しかし実はですね、イエス様が初めてこの世に来られた時に、実はその栄光を帯びていたわけでもあるんです。
我给大家读两句马太福音的经文。
皆さんにマタイの福音書の、の聖句をですね、お読みしたいと思います。
马太福音的二十一章的十节到十二节。
マタイの福音書の二十一章の十節からです。
耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。
10節からです。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆はこの人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。
弟兄姐妹，我们很少想到主耶稣基督的这一面。
皆さん、実は私たちはイエス様のこの一面を覚えることは少ないと思うんです。
我记得主耶稣基督好像还是用的鞭子。
またさらにイエス様はその鞭を使ってその人々を追い出されたともあったと思います。
弟兄姐妹，当主耶稣基督第一次来的时候，
イエスキリストが初めて来られた時に。
他就已经展现了他荣耀的一面。
実はイエス・キリストはすでにその栄光のある王である一面を見せていたんです。
读今天的经文的时候，我的第一反应就是主荣耀的进入耶路撒冷。
実はこの聖書箇所を見たときに、私が描いた初めてのその印象というのは、栄光を帯びたイエス様が都に入っていく姿であります。
他虽然只是骑着驴驹，但是是同样的更高的荣耀。
確かにロバにまたがっていた。だけれども、その栄光というものを確かにそこに見ることができた。
他那时也是被众人欢呼的。
そして確かに人々にはそこの歓声があったわけです。
人甚至把自己的衣服脱下来铺在地上，让他行走通过。
そして人々は自分の衣を脱ぎ取って、そしてその地面に敷いて、でもですね、イエス様にひれ伏して拝んだわけです。
这是何等的荣耀！
これはそのいかなるその栄光だと思いますか？
弟兄姐妹，面对荣耀的君王，我们如何面对荣耀的君王？
ですので、私たちがどのようにその栄光なる王に応答するのか？
他是有审判权柄的君王。
すべてを裁きを行うことの権力を持った王であります。
今天的经文告诉我们，只有守节心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人，才可以面对这样的君王。
本日の聖書箇所では、手が清く、心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず、偽りの誓いをしない人が主の御前で立てるとあります。
这样的君王需要我们的顺服，这样的君王需要我们的崇拜。
この王ですけれども、その王に従うことが求められていますし、その王を伏して拝むことを私たちは求められています。
我很喜欢看那个北朝鲜的那个片子啊。
実はその北朝鮮の姿をこう描いたその映画を見ることが私は好きです。
因为现在的世界很难有那样纯粹的一个君主国了。
もう本当にこの世の中においてはこう純粋なるこう軍国主義の国を見るのは本当に珍しくなりました。
现在各个国家对自己的君王早就不那么尊敬了。
実はその多くの国においては自分のその軍隊に対してはあまりこう尊敬しないようになっているような気がします。
英国也不行了。日本也不行。
例えばイギリスもそうですし、あと日本もそうだと思います。
我看北朝鲜对于将军的那个尊敬，那是纯粹的君主制。
しかしですけれども、北朝鮮におけるその将軍ですかね、その権力を持った人に対するその敬いというのは本当にその軍国主義の一面を表していると思います。
大家知道吗？在北朝鲜的平壤，你是不可以当残疾人。
皆さんご存知ですかね、北朝鮮のその平壌という場所においては、あなたはその障害者はそこには暮らしてはいけないんだとあります。
那么光明的将军所在之地，一个残疾人是不可以靠近。
すなわちその将軍が暮らすような場所においては、その障害人、つまり傷のある者はそこで暮らしてはいけないんです。
大家看没有看到那些电视片，在平壤。 平壤他们出门都是穿西服扎领带，男的女的都穿连衣裙的。
実は皆さんご存知ですかね、こう、平壌において、実は、男女もですね、外に出るときには、きちっとこう服装を決めてですね、ちゃんとしたこう清掃 でしか外に出ることはできないんです。
像我们这种便装怎么配在平壤和将军同城呢？
ですので、私たちのようなこうカジュアルな服装でですね、平壌の人たちと一緒に暮らしてはいいわけがないんです。
弟兄姐妹。他一个将军都是这个样子。
兄弟姉妹の皆さん、この将軍を敬う姿でもこういったことが描かれているんです。
弟兄姐妹，我们的神该配享的荣耀是要大过他多少倍。
ですので、私たちの主イエスキリストが来た時にそこにこう敬わなければいけないその様子というのは、これ先ほどお話ししたことに比べると本当に何倍も勝っているはずです。
这样一位荣耀的神要降临，我们心中有没有敬畏的心？
このような栄光なる王様が私たちの間に住まわれるとなった時に、そこにはどれほどの、その尊敬が必要になるか皆さん考えてみてください。
我是不是一个守节？
私は心の澄んだ人であるのか。私は魂を虚しいものに向けない人か。私の心には偽りの誓いをしないのか。
弟兄姐妹，我们要带着恐惧战兢的心面向这样一位圣洁的荣耀的君王。
兄弟姉妹の皆さん、私たちはこのような、その聖なるお方を前にしたときに、確かにこのようなことを考えていかなければいけません。
任何有残疾的动物是不可以向神献祭。
同じ傷のある動物をですね、生贄として捧げてはいけないのと同じです。
在君王的宴席，我们所有人都是要穿礼服的。
同じその、その。その王様の、その王様の宴会宴においては、私たち一人一人がきちんとした清掃で臨まなければいけません。
公義的禮服。
そこは義に満ちた服であります。
帶著敬畏的心。
また敬う心であります。
以前日本的大名在出行的时候。
昔ですね、その日本におけるその大名が街を歩くときには。
閒雜人等在路上遇到的时候。
そしてそこに一般市民に出くわしたときに。
他们是不可以面对这个大名的行列的。
その大名に頭を上げてその人を見てはいけないんです。
他们要背着身跪在那里。
そしてその大名からその体をこう180度あの背中だけを向けてですね、そこにひれ伏さなければいけないんです。
一个普通人是没有资格去面临那样荣耀的一个大名的。
その一般人としてその栄光なるその大名の前でそれを目の当たりにしてはいけないんです。
弟兄姐妹，我们有没有在这样一位荣耀圣洁的君王面前有同样敬畏的心？
兄弟姉妹の皆さん、私たちもその栄光に満ちたその栄光なる王の前において同じような気持ちで臨まれていますか？
是轻忽随便的。
あるいは私たちは、そのような、そのようなこうラフな気持ちで臨んでいるんでしょうか？
荣耀意味着权柄。
その栄光というのはそこに権威があります。
是生杀予夺的权柄。
そしてそれは生殺与奪をすることのできる権威であります。
荣耀呼唤敬畏。
そして栄光というのがその尊敬を呼び起こすはずです。
我们重新而发的敬畏。
そして心からの尊敬を呼び覚ますはずです。
我们看到神有没有这样敬畏的心。
私たちは神様を見たときにそのような敬う心は持っていますか？
从前有一个人叫彼得。
そして昔ですけど聖書にはこうペテロという人物がいました。
当他发现旁边一个教他钓鱼的人。
そしてペテロがその隣にですね、自分にどうこう、その魚を取る、その手法を教えてくださる人がいたときに。
当他发现他是从神而来的圣洁的人。
そしてそのペテロがその教えてくれたその人物が実はその神の御子だと知ったときに。
彼得那个时候应该还没有到认识主耶稣基督到神的那个程度。
実は多分おそらくペテロはその人が、その巫女であったりその神であることはまだ知らなかったかもしれません。
他都知道，他都怀着敬畏的心说：“你离开吧，我不配。”
所以そのペテロはこう言ったわけです。あなたは私から離れてください。すぐにそこからですね、あなたふさわしくないので私から離れてくださいと言ったわけです。
神的圣洁和荣耀是要我们有一个敬畏的心。
神様のその栄光ですけれども、私たちのその尊敬を呼び覚ますわけであります。
因为神是光，是有理。 道外四围围绕着我们的光。
その神様ご自身が光であって、私たちこう四面八方を取り囲む光であります。
让我们知道心中的黑暗。
それによって私たちの心の中の暗闇が照らされるわけです。
也让我们知道自己所穿衣服的破旧。
そしてまた私たちが着ている服のその薄汚さに気づくわけです。
让我们心里是恐惧、战惊、是敬畏。
だからこそ私たちの心にはその恐れ敬う気持ちがそこに生まれるはずです。
这是面对荣耀的时候我们该有的态度。
これこそが栄光を目の当たりにした時の私たちが取るべき反応です。
知道我们是不配的罪人。
私たちにはふさわしくない罪人であることがあらわになるわけです。
这是荣耀要带给我们的影响。
これこそが栄光が私たちに及ぼす影響であります。
因为我们的神是审判的主。
なぜなら私たちの主は裁きの主だからです。
当有人亵渎他的圣殿的时候他要把他们驱赶出去。
ある人がその主の聖なる宮に汚れをもたらした時に、イエス様は実際に鞭を持って彼らを追い出さなければいけないんです。
我们也知道我们的主他会再来审判活人死人。
そして私たちは分かっているわけです。その主イエスキリストがある日また再臨して、生ける人死せる人をも裁かれるということです。
那个时候还活在最终的人如何面临他圣洁荣耀的再来。
その時になって罪の中に生きている人たちがどのようにしてその見舞いに立つことができるんでしょう。
那就绝对不是简单的被赶走的事。
でその時にはもうこう鞭を持って追い出されるだけではないはずです。
那要被赶入永生的火当中。
そしてその時にはその永遠の裁きの火の中に投げ込まれることになります。
他是荣耀的神。
イエス様は栄光の王であります。
他是审判的主。
そして裁きの主です。
万物万人在他面前都要低下他们的头。
万物そして全ての人たちが頭をひれ伏してその方を拝むようになります。
但是经文在后面又有一个转折。
しかしこの本日読んだ聖書箇所ですけれども、後半にまた転換点を迎えます。
从第五节开始我给大家读。
5節からお読みします。
他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他诚意，这是寻求耶和华的族类，是寻求你面的雅各。众城门啊，你们要抬起头来，永久的门户你们要被举起。那荣耀的王将要进来，荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门啊，你们要抬起头来，永久的门户你们要把头抬起。那荣耀的王将要进来，荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。
5節からです。その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々である。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王、それは誰か。万軍の主、この方こそ栄光の王。
当我们讲神的荣耀、神的审判的时候、
私たちがその主の栄光、そして主の裁きについて語るときに、
也同样不要忘记我们的神是拯救的主。
私たちが忘れていけないのは、主は同時に救いの神だであるということです。
就像他第一次来的时候、
例えばですけど、初めて主が来られたときに、
当他把那些在圣殿当中做买卖的罪人驱赶出去的时候、
その聖なる宮から実際にその商売を行っていた人たちを鞭で追い出したときに、
マタイ福音21章14節、
マタイの福音書21章の14節、
在殿里有瞎子瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。
14節、また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。
他同样在施行拯救。
同じようにイエス様はそこに救いを行ったわけです。
主耶稣基督来到了这个世界，就是天上的国来到了这个世界。
イエス様がこの地上に来られるということ、それはすなわち天国が地上に望まれたということです。
这个天国跟地上的国很不一样。
天国におけるその御国というのが地上におけるその地上の国とは全然違います。
弟兄姐妹、我们想想那个时候在圣殿。
兄弟姉妹の皆さん、私たちが考えてみてください。その聖なる宮ですけれども、
谁才有资格可以在圣殿做买卖？
実はその聖なる宮において商売ができる権威を持った人は誰でしょうか。
日语有个词叫一等地。
実は日本語においてはその一等地という言葉がありますけれども、
圣殿里做买卖的地方是几等地啊。
すなわちその聖なる宮ですけれども、その土地は何等地に値しますかね。
弟兄姐妹、
兄弟姉妹の皆さん、
那是什么样的人物。
あれはどのような人物ができ、そういうことできるんでしょうか。
都是通天的人物。
あ、おそらくもう天にまで達するような権威を持つ人でしょうね。
我们一躺就平了。
おそらく私たちはその寝るともうそこから起き上がることはできないけれども、
人家一躺钱还哗哗进。
その人はもしかしたら寝るだけでもたくさんのお金が入ってくるような人かもしれません。
中国有个词叫做天龙人。
実はその中国語においてはその天においても栄光を帯びるような人という言葉がありますけれども、
躺着赚钱的。
あ、すなわちその人はこう寝ていても収入が稼げるような人であります。
他们被主耶稣基督赶出去了。
しかしその人たちで、その人たちもイエス様によって追い出されました。
什么人得拯救了。
また逆に誰が救いに預かったんでしょうか。
那些瘸腿的、那些瞎眼的。
その足の萎えた人、目の見えない人であります。
那些残疾的、没有能力的。
すなわちその障害を抱えている人であって、力がない人です。
那些被这个世界所鄙视、所欺负、所欺压的。
すなわちこの世の中の人たちに追い出されたり、世の中の人たちに見下されていた人たちです。
弟兄姐妹、我不是说穷人就道德高尚。
あ、もちろん教会の皆さん、私はその貧しいから道徳に満ちていると言っているわけではありません。
没有这种事。
そういうことはもちろんありません。
穷人一样坏的。
もちろんその貧しい人でも悪い人だっています。
但是这些弱势的人、这些贫穷的人，我们相信他们的心应该是更软的。
しかし私が思うに、その弱さを抱えている人、その弱さを認めるような人たちというのが、彼らの心はきっとより柔らかいはずです。私はこの教会におけるあまりにも多くの兄弟姉妹の人を知っています。
私が思
うに、そのあまりにもその生活が豊かすぎるから教会に来るようになった人はいないと思うんです。
没有一个是因为飞黄腾达所以信主。
あるいはこう あまりにもこうその権力に満ち溢れていて、こう勢力が満ち溢れているから神様を信じた人なんていないと思うんです。もしこういるのであればですね、ぜひこの集会が終わったら私のところに来てください。私が思うにその貧しいからこそ道徳が良いということではないんです。しかし私たちが貧しさ、弱さを抱えているからこそ、そこにはその救いを求める思いが与えられるはずです。私たちには確かに救い主が必要であることを認めるようになるんです。その救いを得た人たちというのが、必ずしも道徳が良かったからそうなったわけではなくて、彼らが主を、神様を呼び求めていたからであります。
和你我一样。
すなわち私もあなたも彼らと同じです。
在这样一位神、这样一位主的面前、我们原本下垂的手、我们原本低下的头要重新高举起来。
すなわち私たちはその栄光なる王を目の当たりにした時にひれ伏してそこで拝むと同時に、私たちはまた頭を上げてもいいんです。すなわち頭を、頭を上げようとあります。
不管过去如何、如今信靠耶稣基督、你在他里面就是一个新造的人。
過去においてどうだったかは知りませんけれども、私たちは主にあって新しく作られた人であります。
一切都变成新的。
全ては新しくだった。
你从前、我们从前是被这个世界所鄙视的。
昔は私たちはこの世の中から見下されていました。
被这个世界所排斥的。
この世の中から、その嫌われていました。
甚至被我们自己家人所厌恶。
もしかしたらこの家族の中で他の、その人たちから嫌われていたかもしれません。
但是每一个真正信靠耶稣基督的、你就是一个全新的人。
しかし私たち一人一人が主により頼むものが、きっと新しく作り変えられた人であります。
从前你是客旅、从前你是外人。
昔は私たちは、その寄留者であって、何の身分も与えられていなかったけれども。
现在你与圣徒同国。
あなたは今となっては、その聖徒たちと共に、聖徒たちともに同じ国、御国を受け継ぐことになりました。
甚至成了神家里的人。
そして神の家のものとなったわけです。
天皇家里的人就是贵族。
その天皇陛下のそのご家庭というのが貴族と呼ばれています。
那神家里的人。
じゃあ神の家のご家庭はどうでしょう。
启示录最后告诉我们，我们这些得胜的信靠耶稣基督的人。
その黙示録の最後にはこう書かれているわけです。私たちその神様により頼む人たちが。
有一天，当我们的主再来审判活人死人的时候。
その主が再臨して生ける者死せる者を裁かれるときに。
他会当众指认我们这些被拣选的灵魂。
すべての人たちの目の前で私たちのことを選び取って、その私たちの魂を救ってくださるんです。
这是我的人。
なぜなら、主がこう言われるわけです。この人たちは私の人だからだと。
我们是蒙拯救的。
すなわち私たちは救いに預かった人々です。
启示录还会教导我们，让我们知道我们这些得救的人。要和我们的主一起作王，直到永远。
そして黙示録の最後にはこうも書かれています。この救われた人たち、だからこそこの神様と一緒にその御国を受け継いで、王主と共に一緒に治められると。
甚至你我在基督里也会成为荣耀的君王。
だからこそ私たちもその主にあって栄光なる王になることができます。
弟兄姐妹，在教会，在基督里。最大的一个优点是你要谦卑。
兄弟姉妹の皆さん、私たちは教会あるいはその他の場所において一番大切なポイントというのがへりくだるということです。
主耶稣基督就是以谦卑的形象来到这个世界。
主イエスキリストもそのへりくだった姿でこの世に現れました。
你不要靠你自己的力量本事去。人的荣耀，
すなわち私たちが自分の力を持って他の人の栄光を奪い取ってはいけません。
没有用的。
それには何の意味もありません。
我小学也拿过好几个小红花呢。
すなわちこの私も小学生の時には多くの人たちからですね、そのバラをいただいたこともあります。
也当过三好学生呢。
あるいはその優秀な生徒でもあったわけです。
有什么用？
しかしそれが何の意味をもたらすんでしょう。
但是在这位谦卑的主里才有真正的荣耀。
しかしそのへりくだってその主の前でへりくだることにこそ価値があると思います。
他创造了世界。
なぜなら主が万物を創造されたお方だからです。
他掌管世界。
そしてまたこの世の中を司っておられます。
他也要审判世界。
そしてこの世の中を裁かれます。
他是神的儿子。
そして彼は神の御子であります。
他就是我们的神。
そしてイエス様こそ私たちの王であります。
我们的主耶稣基督。
私たちの王の主イエスキリストが。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你赐下这宝贵的话语。
天にいるお父様、今日もこのような尊い聖書箇所ありがとうございます。
让我们知道主耶稣基督才是万王之王、万主之主，才是真正的荣耀。
イエス様こそが王の王、主の主であること、そして栄光なる王であることを学ぶことができました。
在神的荣耀面前，我们要低头悔改。
私たちは、主のその栄光を見たときに私たちがこう、ひれ伏してそして悔い改めたいと思います。しかし同時に栄光なる王のその栄光を見たときに私たちは頭を上げることもできます。
不是因为我们做得好。
なぜなら そこは私たちが良い行いをしたからではなくて、
而是因为我们信靠主耶稣基督，我们是蒙恩得拯救的。
私たちは主により頼んだ時に私たちがそのふさわしくないけれども恵みに預かった罪人となることができました。
他的荣耀就是我们的荣耀。
そして主のその栄光こそが私たちの栄光でもあります。
这是何等大的恩典。
これはどんなに素晴らしい恵みかと思います。
愿一切赞美感谢荣耀归给坐宝座的和高。
すべての賛美とそしてその誉れを、座っておられる子羊に捧げたいと思います。
祷告祈求是奉主耶稣基督的名求。
このお祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アメン。
アメン。